今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記6章1節から12節です。第一サムエル記6章1節から12節、はじめに9節までをお読みします。主の箱は7ヶ月もペリシテ人の野にあった。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたらよいだろう、どのようにしてそれを元のところに送り返せるか教えてもらいたい。すると彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら、何もつけないで送り返してはなりません。それに対して必ず財貨のための生贄を返さなければなりません。そうすればあなた方は癒されましょう。なぜ神の手があなた方から去らないかがわかるでしょう。人々は言った。私たちの返す財貨のための生贄とは何ですか？彼らは言った。ペリシテ人の領主の数によって、5つの金の種物と5つの金のネズミです。あなた方皆とあなた方の領主への災いは同じであったからです。あなた方の種物の像と、この地を荒らしたネズミの像を作り、イスラエルの神に栄光を期すなら、多分あなた方とあなた方の神々と、この国とに下される神の手は軽くなるでしょう。なぜあなた方はエジプト人とパロが心を固くなにしたように、心を固くなにするのですか。神が彼らをひどい目に遭わせたときに、彼らはイスラエルを自由にして、彼らを去らせたではありませんか。それで今、一台の新しい車を仕立て、くびきをつけたことのない、乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、その雌牛を車につなぎ、子牛は引き離して牛小屋に戻しなさい。また、主の箱を取ってその車に乗せなさい。財貨のための生贄として必ず返す金の品物を蔵袋に入れ、その傍らに置き、それを行くがままにさせなければならない。あなた方は神の箱がその国への道をベテシメシュに登っていけば、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの箱だと思わなければならない。もし行かなければ、その手は私たちを打たず、それは私たちに偶然起こったことだと知ろう。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたが災いを起こされたとき、あなたが私たちの人生に対し、私たちの行いに対し、成り立ちに対して打たれたとき、私たちはしっかりと自分を改めあなたへの財貨の生贄を捧げ、ただで返すではなく、しっかりとあなたに栄光を返すものでありますように。ペリシテ人でさえそのことをしました。主よ、私たちもあなたに対して罪を犯したときは、しっかりと正しき心を持ってその償いをするものでありますように。そしてどのように私たちは日々生活していくべきかを今日教えてください。この語るしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を清め、心と思いと体とを整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。神の箱が イスラエルから奪われてもうすでに7ヶ月が経ったようです。死の箱は7ヶ月もペレシテ人の野にあった。あるいはですね、前回の5章のところで神の箱が、ね、行く先々で災いを起こして、ね、まあ、初めは、足土手、その次に足土手から、いろいろなところにたらい回しにされて、でそれで結局この、どこの町も置けずにペレシテ人の野に、結局あったのかもしれないですけれども、この神の箱ペレシテ人たちを大いに悩ませました。そしてペレシテ人たちは神の箱が自分のところに来ることを怖がって、それで、この、ペレシテ人の漁師たちは、共に集って、祭司やまた占い師たちに意見を求めたわけです。このペレシテ、この主の箱をどうしたらよいだろう、どうやって元のところに送り返すことができるか、ね、ペレシテ人は、このイスラエルと敵対関係にあり、人が送り返すということもできないでしょうし、また送り返す人もちょっともういないのかもしれないですね。でそして果たしてこのことが本当に主から起きたことなのか、それともたまたま偶然に起こったことなのかどうか、そのこともまだわかりません。ですからそれらすべてをはっきりさせるために、このペリシテ人たちは占い師や祭司たちを呼び寄せたわけです。でそこで彼らが答えるには、3節、イスラエルの神の箱を送り返すのなら、何もつけないで送り返してはなりません。それに対して、必ず財貨のための生贄を返さなければなりません。要するに、何もつけずに送り返してはならない。そして必ず何かしら、それにつけて、それも財貨のための生贄を返さなければならない、言っております。これは確かに正しい考えです。イスラエル人のその立法の中にもその財貨のための生贄という概念はありますし、そしてまたたとえそのこの祭司や占い師たちがイスラエルの立法を知らなかったとしても、しっかりとただで返すということを、それは主この災いをもたらした神様を敬っていない、いうことになります。でもしっかりとタダで返すことをせずに、必ず何かしらをつける、ね、財貨のための生贄という言葉を使ったからには、まあおそらく、彼らは、真剣になって本気になって、このイスラエルの神を、ね、調べたんでしょう。確かにレビ記にですね、その財貨のための生贄の規定が記されているんですけども、それが冒頭でお読みしました。レビ記の5章です。レビ記の5章のところで、人が罪を犯した場合、このようにして、その罪を拭っていき、いただきなさいという規定が記されております。レビ記の5章の14節からを、礼拝の始めの時にお読みしました。レビ記の5章の14節から。ついで、主はモーセに告げて仰せられた。人が不実なことを行い、誤って主の聖なるものに対して罪を犯したときは、その財貨のために、羊の群れから傷のないお羊一頭、聖女のシェケルで数シェケルの銀に当たるとあなたが評価したものを取って、財貨のための生贄として主のもとに連れてくる。彼はその聖なるものを犯した罪の償いをしなければならない。それにその5分の1を加えて、祭司にそれを渡さなければならない。祭司は財貨のための生贄のお羊で、彼のために贖いをしなければならない。その人は許される。アメン。この14節から、主の聖なるものに対して罪を犯した場合のその規定ですけれども、財貨のための生贄を捧げなければならないと記されておりますね。 それを知ってか知らずか、ペリシテ人のその占い師たちは、それを、財家のための日記に、主の聖なるものに対して罪を犯しましたという、そのことを正当に申し上げて、そして生贄を、何かしらの償いをする、財家のための生贄というのは、償い、五章の、最初の方に、罪のための生贄とあって、で、それで、この14節は財家の生贄、ちょっとだけ違います。罪のための生贄、そちらの方は、ヘブライ語ではカッタース、これは神さんに対する、償いですけども、この、今回の財家のための生贄は、償い、人への償いも含まれております。ですから、神に対し、またイスラエル人に対しての、償い、そういうことでしょうね。そしてまた、17節以降もお読みします。また、もし人が罪を犯し、主がするなと命じたすべてのうちでも、うち一つでも行ったときは、たとえそれを知らなくても罪に定められ、その咎を負う。その人は、羊の群れからあなたが評価した傷のないお羊一頭を取って、財家のための生贄として、祭司のところに連れてくる。祭司は、彼が誤って犯し、しかも自分では知らないでいた過失について、彼のために贖いをする。彼は許される。これは財家のための生贄である。彼は確かに主の前に罪に定められた。ですから知らないで犯したことを、ペリシテ人は、知らないで犯した罪ではあるんですけども、しかしそれに対しても、財家のための生贄を持って償わなくてはならない。あります。で、これは、私たちにしても、この律法に記されている以上、知らないで犯した罪も、またそれによって罪に定められるわけですけども、そのためには、傷のないお羊一頭を取って、それを財家のための生贄として捧げなければならない。私たちには、この傷のないお羊一頭がおられますね。ほふられた子羊キリストです。このキリストは私たちの罪を償ってあまりある。私たちの主イエス様、神の子羊なるイエス様は、ただ一度罪のための生贄として捧げられ、完全にその贖いを成し遂げられた。だから私たちは、このお方によって罪は許され、財家のための生贄はもうすでに捧げられたわけですね。ただし、その不実なことを相変わらず続けているならば、もはや罪のための生贄は備えられておりませんと、ヘブル書の6章に記されております。ですから、誤ってではなく、もうあえて、すでに私たちのための罪の生贄が捧げられて、イエス様にあって捧げられたにもかかわらず、それでもあえて罪を好き好んで犯し続けるということであるならば、もう、その罪家のための生贄、それは、もはや私たちのために用意されていない、そうヘブル書の6章に書いてあります。とにかくここにおいて、ペリシテ人たちは、はっきりとこの災い、もし自分たちの、罪の家に、そしてイスラエルの神主が災いを起こされたということであるならば、このことを栄光を神様に返さなくてはならない。そして必ず財家のための生贄として、何らかの方法で償いをしなくてはならないと、このペリシテ人の占い師たちはそうアドバイスしました。で、それで、じゃあ一体その返すための財家のための生贄は何ですかと、人々が聞いたところ、ペリシテ人の領主、それは5人おりましたので、その5という数に従って、5つの金の種物、5章、第1サムエルの5章を見ましたら、人々は種物によって撃たれました。そして、さらに5つの金のネズミ、それを捧げなさいと言われました。どうやら種物だけではなく、ネズミによっても災いを受けたようです。このペリシテ人たち。 ですから我々はこれこれのものによって災いを受けましたということを、ね、目に見える形でもって、ね、まあ、彼ら像を作って、それでもって、自分たちはこれによって災いを受けました。でそれで、つきましては、ね、神イスラエルの神様に栄光を期しますというそういう、まあ、アクションですね。それを、まあ、起こしたわけです。まあ、これが律法にかなっているかなっていないは別として、明らかに自分たちは、ね、このことによって災いを受けたということを神の箱に添えて、それで、備えることによって、まあ、神様に栄光を期そうとしたんですね。神様を恐れ敬う心、これは正しいものです。そしてこのイスラエルの神に栄光を期すということ、これをするならば自分たちから災いは軽くなろうということです。そして6節見は、第一サムエル記の6章の6節見ますと、ね、なぜあなた方はエジプト人とパロが心を固くなにしたように心を固くなにするのですかと言っております。ね、もうこの、エジプトに対して起こった出来事はかなり昔になっているはずですけど、でもペリシテ人たちは恐れたんですね。再びあのイスラエルの神はエジプトをかつて恐ろしい災いで撃った。徹底的にエジプトを撃った。ね、あの力ある恐ろしい神だと、ね、恐れがあったんですね。しかし、敬いはなかったんですね。敬いがなかったからこそ、このイスラエル人を撃ったりしていたわけです。とにかく、このイスラエルの神への恐れがこの時非常に大きくありました。だから、あなた方はかつてエジプトの人々やパロが心を固くなにしたように、あなた方はそれを心を固くなにしてはならないということを言います。それで、どのようにしてイスラエルにこの神の箱を返すか。それが、まあ、何節以降のところにある通り、ね、一台の新しい車を仕立て、くびきをつけたことのない乳を飲ませている二頭の雌牛を取って、その雌牛を車につなぎ、子牛は引き離して牛小屋に戻しなさい。まあ普通このようなことを、ね、あの、くびきをつけたことのない牛にさせれば、ね、くびきというものは、牛にとって、好ましくないもの、ね、嫌なものです。まあでも、ね、そのくびきを、鳴らしていかなくてはならないんですけど、ですから、くびきをつけたことのない牛に、いきなりくびきをつけたら、それを嫌がってですね、まあ、動いたりし、人の思う通りに動きはしないはずです。そして、なおかつ、乳を、子牛がいる雌牛、ね、母親牛は、ね、子牛を引き離したら、子牛のところに、まあ、母性本能で行って、行くはずなんですけども、まあ、ですから、ね、その二重の、するはずがないことをもしこの牛がしたならば、ね、これは明らかに神様から来たものであると、いうことを、ね、それを示しているわけですね。で、そしてその、牛のその牛舎に主の箱を取ってその車に乗せる。主の箱、かなりの重量物です。ね、金が、ゴールドがふんだんに使われているわけですけども、でそれで、この主の箱を取ってその車に乗せる、ね、人が御することをしないで、そうして、財貨のための生贄として返す金の品物も、まあ、蔵袋につける。そうして行くがままにさせなさいと。そしてその主の箱がもしそのまんま、留まっていたりするならば、これは主から来たことはない。しかし、そのような普通、通常ではあり得ないようなことがですね、起こったとするならば、これは主から来たことである。ね、主に栄光を期さなければならないということを、ね、これをはっきりと知らなくてはならない。ね、そう警告しているわけです。続いて10節以降をお読みします。人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている二頭の雌牛を取り、それを車につないだ。 子牛は牛小屋に閉じ込めた。そして主の箱を車に乗せ、また金のネズミと主物の像を入れた蔵袋を乗せた。すると目牛はベテシェメシュへの道、一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもすれなかった。ペリシテ人の漁師たちはベテシェメシュへの、国境までその後についていった。アメン、ね、起こり得ないことが起きたんです。母親牛、まだ乳を飲ませている子牛がいる母親牛がですね、その子牛を放置して、でそれで、このベテシメシ、ね、イスラエルへの道を下っていったんです。そしてなおかつ、くびきをつけたこともない目牛、くびきの扱い方も知りません。そして、くびきという、まあ、牛にとっては心地よくない、もう好ましくないこと、それを追って、しかもかなりの重量物であるこれを、牛が運んでいく。しかも、ベテシメシへの道は、この、まあ、山に向かって登っていくような道です。ね、この目牛にとってはあり得ないこと、それをこの牛は自らしていった。しかも泣きながら進み行きました。ね、子牛が、あっちにいる、子牛があっちにいるって泣いたんでしょうか。母親牛にとって、ね、本当に望ましくないことをした。でも主の箱を、彼は乗せて、そしてこのベテシェメシュ、要するにイスラエルの地、ね、まあ、ベテシェメシュはレビ人の町なんですけども、その主の箱をレビ人の町へと運んでいったんです。この牛が、ペリシテ人たちはもうきっと驚きの目で、ね、それを見たことでしょう。こうしてペリシテ人の中において本当に主の栄光が表されました。神の箱、このイスラエルからペリシテ人はひとたび奪いました。しかし災いによって打たれ、それによって食いました。そして彼らは主への栄光を表したんです。まあ、もっとも、その主の箱がイスラエルに、ね、無事に送り届けた後に主に栄光を期して、ね、自分たちの足立ての、そのダコンを、それ取り除いたかというとそうではなく、相変わらず自分たちの神々を祭り、また神の民イスラエルを相変わらず虐げ続けていたわけです。まあ、ですから、まあ、この一時は確かにペリシテ人たちは、そのイスラエルの神を恐れ敬う心もちょっとあったかもしれないんですけども、でもしかし、結局またね、もう一段去ったら、ね、口の中から熱いものが去ったらすぐにそれを忘れてしまうんですね。皆さん、そのようなことがあってはなりません。ね、主に打たれたならば、また懲らしめを受けたのであるならば、しっかりと主に対する恐れ敬いを態度で示すべきです。そしてしっかりとですね、礼拝においても賛美においても祈りにおいても主を敬う心、これをしっかりと皆さんは持ち続けるべきです。ね、三日坊主はいけません。このペリシテ人たちは三日坊主してしまい、そしてそれがまた習慣となって癖となって、イスラエルの神を敬うことをやめ、また、ね、何か災いのための、ね、道具にされてしまうことになってしまいます。どうか皆さんはしっかりとね、もうペリシテ人でさえこの時は、ね、打たれて、懲らしめられたならば、ね、少しは主に立ち返りました。まあ、皆さんもね、痛い思いをして懲らしめを受けたならば、しっかりと主に立ち返って、それを主を恐れ敬うことを続けてください。恐れ敬うことを続けないならば、このペリシテ人たちのようになってしまいます。どうか皆さんはしっかりと、主を恐れ敬う心をキープし続けて、そして、ね、災いに落ちるではなく、幸いな生活をいつもキープして、祝福を続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちも、あなたを恐れ敬う心をいつも持ち続けていくものでありますように。このペリシテ人たちは、自分たちが主に対して 主の聖に対して犯してはならない聖を犯したことを、それを調べ、それを本気になって、どうすれば主のその怒りは去るだろうと、これはただで返してはならない、しっかりとその償いをしなくてはならないという、その律法を調べたのか、あるいはそういう気が起きたのか、ただで返してはならないと償いをしました。そして主から来たのかどうかを確かめることをもしました。ペリシテ人でさえそのようなことをしたからには、本当に私たちもしっかりと主の御言葉に調べ、主が忌み嫌われることとは一体何か、そしてもしそれをしてしまったのであるならば、どのような償いをしなくてはならないのか、それをはっきりと御言葉から調べる、その心意気を私たちのうちに新たにしてください。そして悔いて改めたのならば、もはやそのあなたに忌み嫌われる道に戻ることなく、あなたに喜ばれる道を歩み続ける私たち一同でありますように。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イスラエルの神主ご自身が不正なイスラエルの地を離れ、そしてこのイスラエルの神を敵対するそのペレステの地において、主ご自身がすべての作られた空城、そして神とされているそのすべてのものの上におられ、主だけが唯一の神であることを主ご自身が証をしたことを感謝いたします。人が私たちの神、唯一なる主を軽んじて、自分たちが作り出したその神々の前に私たちの神を人質にとって軽んじるとき、主ご自身が彼らのその不敬虔な思い心感情に立ち向かい、主ご自身が唯一の神、すべての神々の上に立つ神であることを証ししてくださる今日の聖書の箇所でした。主よ、この時間あなたに願います。不信仰のゆえに私たちの重い心、そして私たちの霊の中にあなたが置いてくださったその契約の箱を、主よ、自分の御利益のために持ち出すようなことを私たち信じる者がしないようにしてください。そして不信仰のゆえに自分と神との間に交わされている契約の印である契約の箱を不信仰を働き奪われることがないように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。契約の箱、それには私たちと主との間の契約の内容が収められてあり、その契約の箱、その収められている契約事項をよく思い出して、そして幸い、またその守りの保証、それを得なければならないことを日々私たちが主の御前において確認しながら生きることができますように、主よ、私たちを助けてください。あなたと私たちの間に交わされたその契約、その内容を日々御言葉の中において確認しながら、 あらゆる契約に対して主が言うことを知っていることを信じつつ、私たちも有効であるこの契約の内容を御言葉を通して確認しながら、その有効な契約を運んでいく私たちでありますように、私たち自身もあなたが契約を守り行う信仰を与えてください。今私たち自身が間違いを犯して、そして主よ、あなたの与えてくださったその契約の内容、その契約の箱を主よ、私たちがもし奪われたり、そして私たちの身から心から離れたことがあるとするならば、主よ許してください。そしてそれを私たちは願います。主よ、あなたご自身の思いで、主よ私たちのところにあなた自身の願いで帰ってきてください。そして再びその契約の箱、その契約事項、その内容とともに歩む私たちでありますように、イエスを助けてください。主よ、あなたは今日の御言葉を通して契約の箱の中には、主と私たちの間の契約の内容が収められていて、その契約の内容は毎日それを確認して守り行うことによって契約の保証を得るということを教えてくださったこと、そして主を軽んじる者の前には主ご自身が主であることを表すということを示してくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。世界とその中に